この20年ほど間に日本人の死というものの考え方、扱い方が非常に大きく変化しているように私は感じています。まあ、様々なことでそう感じます。例えば散骨、樹木葬などが堂々と広告チラシに載るようになりました。遺骨の骨を入れたペンダントの広告も見ます。究極の葬儀と自称する堆肥葬、堆肥というか肥やしの堆肥、堆肥葬まで登場しました。こんなチラシも見ました。一見ホテルのロビーのような部屋、そこに入ってパネルスイッチを押しますと壁が開いて個人の遺骨遺灰がコンベヤーに乗って自分たちの前まで運ばれる、好きな時に来て自由に拝めるという舞台文句の都心のお寺、ついにここまで来たと思ったのが、一度この入門礼拝でご紹介いたしましたデスフェス。デスというのはこう死ですね、英語の。フェスはフェスティバルでしょう。去年は4月に渋谷のヒカリエのイベントスペースで開催されました。まあ、ヒカリエといえば渋谷でも最も多くの人が、しかも高齢者から若い方々まで集まる場所です。ですから若い方々もきっと大勢入場されたでしょう。葬儀や墓地などの研究者、僧侶や納棺師、起業家やアーティストなど多彩なゲストが招かれて、さまざまな側面から死について考えようというのが主催者の目的なのだそうです。結局は死というものをビジネスチャンスにする、まあちょっと品のない言葉ですが、お金儲けのためなのかなという感じはしますよ。主催者の今まで死というテーマは多忙視されすぎたという言葉はそれなりに説得力があります。今年も4月に開催されると聞きますので、私はぜひ行ってみたいと思います。新聞の読者アンケートでも今私には以前考えられないようなテーマが取り上げられます。先日もお墓に入りたいですかというテーマのアンケート結果が出ていました。今日の話のテーマ、死後どう過ごすというのはこの一部です。けれどもせっかくですから、このメインテーマのお墓に入りたいですかという結果も大変興味深いですから、少しだけこれを説明しましょう。回答者は2662人とありましたから、かなりの数ですね。はい、入りたいという方が 39%、 いいえ、入りたくないという方が 61%。 ちょっと驚きました。今入りたくないという人の方が多い。そしてはい、入りたいという人に対してその理由は、まあ、これはその多い順から言いますとこういう理由です。入れる墓がある、家族親族と一緒にいたい、残された人の慰めのため、日本の習慣、当たり前のことだから、思い出してもらえるから、家族のシンボル、心の拠り所、こういう理由だそうです。そうして実際あなたが入れる墓はありますかに対して、あるが 87%、 ないが 6%、 いいえ、入りたくないという人に対してその理由はという質問に対して、答えはやはり多い順から、子孫に負担を残したくない、シンボル、拠り所だと思わない、他の方を希望する、自分の証を残したいと思わない、お墓がない、墓参りをする人がいない、こういう順序で理由が書かれておりました。 そして実際あなたが入れる墓はありますかに対してないが 41%、 やはり多いですね。ないから、まあ、墓に入らなくてもいいとなるのでしょう。あるが 52% でした。で、興味深いのは自分の遺骨はどうしたいのですかという設問に対してその答え、やはりこの多い順ですが、合葬墓や永代供養、まあ、ともかくこの一応墓に納めるんだけれども、後の遺族に、まあ、手間がかからないよということでしょうか。続いて樹木葬、続いて海洋散骨、海に散骨、続いて山に散骨、続いて自宅に置く手元供養、そして特に驚きましたのは宇宙空に散骨という方が実は 3% もおられますから、2667人の 3% ですから7、80人ですよね。1人2人ではないです。さて今日のテーマ、死後どう過ごすは、全員2662人からの回答です。やはり多い順からです。死んだら終わり、続いて家族を見守る、続いてあの世でのんびり、続いてあの世で家族や友人らと、続いて思い出の地を訪ねる、続いてリゾート景勝地でのんびり、でそしてその他ですから、これは、まあ、いわば回答者の皆さんの死後の世界のイメージ、あるいは死後の世界に望む願望ですね。私は非常に興味深くこの結果を読みました。見てすぐ分かるように大きく二分されます。一つには死んだら終わりという方が多い、これはその終わりといいましても無になる、消滅するという積極的な虚無的な考え方というより、この世の命が全てであり、それは死とともに終わるということで、死後のこと、死後の世界は想像することができない、考えないという意味に違いありません。ですから少し諦めを込めていく。他方、死後の世界はこの世の続き、しかも平安で幸せな世界括弧であるようにという方々がやはり多い、まあ、あるようにというのは死後のことが分からないですから、結局願望願いです。まあ願望願いなら結局いいことを願います。まあ、そう言いましても死後の世界にマイナスイメージを誰も持たないのかと言いますと、全くそんなことはありません。まあ、このアンケートには出てくるはずもないのですが、悪人は死後地獄に落ちるという考えは現代人にとっても心の深いところで必ず残っています。けれどもこういう考えは悪を押しとどめるために生み出された社会の知恵なのでしょうか。例えばここにちょっと持ってきたこれ絵本といいますか、地獄という、これ実際に千葉県にあるのお寺にある地獄絵図の、ミニチュア版といいますか複製です。で中にはおどろおどろしく地獄の絵が次々に描かれています。こんな いろいろな地獄があって、これはナマス地獄、釜茹で地獄と続くんですが、 例えばこの釜茹で地獄、ここに釜に茹でられていますね、人間が。説明、嘘をついたり約束を破ったのはこの釜茹で地獄で繰り返し繰り返し見られるのじゃと解説が書いてあります。で、実際この絵図を、子供たちに見せたその結果も載っていまして、この本を見た小学2年生の感想、一人の男の子、僕は地獄が載っている本を見て死んだら嫌だなと思った。その本を見てかわいそうだなと思った。一人の女の子、嘘をつかないようにしないと夢で地獄を見ちゃうからやらないようにする。やっぱりこれに怯えています。これは子どものしつけのため、死の怖さを教えるための絵図とありますが、これがさっきの子どもたちの感想のように効果があるというのはやっぱりリアリティがあるからです。読む子どもたちにも作った大人にも自分も死ぬと恐ろしい地獄に落ちるかもしれない、自分も悪いところがあるので死ぬと恐ろしい地獄に落ちるかもしれないという感覚があるからです。まあ、このように誰にでも死に対する拒絶感、死後のことがわからない不安、死後罰せられるのではないかという恐れなどはありますが、このアンケートの結果を見て大変興味深いと思いましたのは、死んだら終わりという答えが端的に示すように、私たち日本人の多くは死、そして死後のことを深く考えたことがないように見えることです。ですから願うとすれば平安で幸せな世界であるようにと当然なります。でけれどもこれはやむを得ませんね。と言いますのも、死を体験した人の体験報告は存在しないですから、いわゆる臨死体験というのがあります。死に瀕した人が死後の世界を垣間見ると言われている体験、私も立花隆の臨死体験という本を大変興味深く読みましたけれども、これは興味深いですけれども、死の直前にまで行った人かもしれませんけれども、これは死んだ人の報告ではありませんね。ですから死というもの、死後の世界というのは人間の頭、つまり理性想像力を超える出来事だからでしょう。こういう死、あるいは死後の世界、ここにこそ宗教の最大の役割の一つがあります。それらを説明すること、まあ、私にはキリスト教のことしか正確にお話しできませんので、これから少しキリスト教あるいは聖書は死と死後の世界をどう教えているのかお話ししたいと思います。第一、人間にはただ一度死ぬことが定まる。ヘブライ人への手紙9章27節。もうこれがキリスト教でももう一番土台になる考え方ですね。現に事実です。第二、では死んだ人間はどうなるのか。聖書は言います。消滅するのではない。死後の世界に入って休むという言い方をします。まあ、その死後の世界がどのような世界か聖書にも詳しくは書いてありませんので、これ以上詳細にお話しできませんが、はっきりしていることは生きた人間の世界、つまりこの世とは断絶している。生きた人間が死者に関わりを持つことはできませんし、死者は生きた人間に影響を与えることはできない。これが一つ日本の死についての考え方と大きく違う点です。日本の死という イメージはなんか連続してますよね。死ぬと成仏する、そして死んだ魂が帰ってくることがあるというふうに。第3、けれども死後の世界に入って休むというのが死の最終局面ではありません。やがて神が最後の審判を実行されるとき、まあ、ここがよく誤解されるところですが、死者は皆よみがえって神の前に立ち、善人か悪人かの裁きを受ける。さっき引用したヘブライ人への手紙9章27節、さっき途中を省略しましたが、この文全体はこうです。人間にはただ一度死ぬことが、またその後に裁きを受けることが定まっている。そうしてその裁きの裁判人は、裁判官は復活された神の子イエス・キリストです。ヨハネによる福音書5章27節から29節には、父なる神は裁きを行う権能を、つまりイエス・キリストにお与えになった、驚いてはならない、時が来ると、最後の審判の時が来ると、墓の中にいる者、つまり死者の世界にいる者は皆人の子イエス・キリストの声を聞き、善を行った者は復活して命を受ける、つまり天国に行くために、悪を行った者は復活して裁きを受ける、つまり地獄もしくは黄泉に行くために出てくる。ヨハネによる福音書5章27節から29節ですから、キリスト教の考えによれば、死んで人間は結局その消滅するということはなく、あるいは正しい人だけ復活するのではなく、このように全員が復活して、つまり心と体からなる人間に、しかも永遠に死ぬことのない新しい質の人間に変えられて、善人は天国、悪人は地獄、黄泉に入れられる。これが最終局面、最終的な死後の世界です。なお、さっき読んでいただきました今日の聖書箇所、ルカによる福音書16章19節から31節、これ詳しい説明は今いたしませんが、これはそのお金持ちは地獄に、貧乏な人は天国に行くと、そんな話が中心ではありません。そうではなくて、今日の箇所のポイントは31節にあります。アブラハムは言った、もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろうとありますように、聖書だけが正しく生きないものを戒めて天国に行く道を教える、これがポイントです。そして今の私たちの話との関係から言えば、その何かこう死んで直後の死後の世界と最後の審判後の最終的な死後の世界とが重ねられた形で描かれています。で、これは不正確ではありません。と言いますのも、死後の直後の死後の世界から最後の審判までは一体どれくらいの時間間隔があるのか言えないからです。むしろ時間も非造物で、我々非造物にとって意味のあるものですから、神の支配される死後のことについて時間という人間的物差しは使えません。そしてまた天国にいる者と地獄にいる者が互いに見て話ができるのでもあります。ですからさっきも言いましたように、結局この箇所のポイントは、聖書だけが仮に万が一、まあありえないわけですが、地獄に落ちてそこから生き返る人間があるとしても、そんな人の言うことも 聞かないよ、ただ正確に教えて人を天国に導く力があるのは聖書だけだよ。これがポイントです。さて、1,2,3 とキリスト教の死、あるいは死後の世界の教えについて話してきましたが、第4、まあ、ここまではどなたにとっても理解できる話でしょう。しかし同時にすでにキリスト教独自の言葉、考え方が組み込まれていますから、それらを説明しなければ誤解されます。第1、最後の審判という言葉について、この世界と人間の創造者主という名の神は善悪を決してないがしろにされません。その世界規模の清算の時が来ます。でこの最後の審判というのはキリスト再臨の時とも呼ばれます。確かにイエス・キリストはすでに約2000年前この世界に来られ、30数年の生涯の最後、十字架で殺されます。けれども3日目に復活される。そしてその後天、神の身元に変えられます。この復活のキリストが再びこの世界に来られる。しかもこの最後の審判の審判者としてというのが聖書の教えです。ですから大きく言ってこの世界の歴史というのは、聖書の教えでは神の創造の時に始まり、そこから最後、キリスト再臨の時、最後の審判の時で結ばれる。つまり全部始まりがあり終わりがあるというのが、これが繰り返しますがキリスト教の時間歴史の考え方です。あるいはあまり正確ではありませんが、この最後の審判の時をよく世間では終末という言葉で置き換えています。と言いましても、環境問題や戦争、社会の歪みなどが深刻化して、ついには人間が人間と地球を破滅させる、これを終末と一般的には言います。キリスト教の終末はそれらとは全く無関係というわけではありませんが、決定的に異なります。それはどこかと言いますと、人間側が自分たち世界をダメにしていって、その破滅、終わりが終末というのではなく、あくまで神の方が最も適切だと見られるときに、神の側から起こされる出来事です。ですから人間が勝手に何年何月何日何時何分何秒にそれは起こるということは決してできません。聖書の言葉遣いでは、その時は近いです。そうして出来事の内容も聖書にもごく簡単にしか書いてありません。ただ大事なのは、このキリスト教独自の言葉遣い、考え方の第二ですが、一体誰が最終的に天国に行けるかです。自分の普段の素行を良心に照らして顧みても、自分は堂々と胸を張って言うことができる人はほとんどいないのではないでしょうか。仮に言う人がいても、それは自分でこれでいいと、自分で勝手に自分を肯定しているだけではないでしょうか。と言いますのも、この良いというのを何か感覚的にいいとか悪いとかではない、あるいは人間が決めた善悪の基準でもない、キリスト教では明確な神の基準があります。今は引用しませんが、その要約が有名な実態です。それらに照らして自分を判断する、もっと正確に言えば神が判断されます。ですから全く正しい神の最後の審判です。では誰が天国に入ることができるのか、 一体誰が最終的な救いを得ることができるのか。このままでは誰でも無理でしょう。キリスト教は死や死後のことについて教えるのですが、それがキリスト教の最終目的ではありません。それはまさに最終的な救いをどうすれば得られるのかという点にあります。これこそがキリスト教の真理です。キリスト教の中心メッセージです。それは一言で神の子イエス・キリストを信じるように寄りすがるように、まあ一言で言えばこれにつきます。そうしてこの時、神の子イエス・キリストを信じる時、あなたは途切れていた神への道を開かれ、神に近づける。近づくといっても物理的に近づくわけではありません。神との生きた交流が再開される。そして次にこの時、あなたはキリストに免じて完全に正しいものとみなされる。つまり最後の審判の時、裁判官キリストから正しいと宣告されるという保証です。そして第3に、この時はキリストを信じる時、実際に正しいものへの歩みを始めて、最後の審判を経て完全に正しいものに変えられる。こうしてキリストを信じる者は天国に入れられる。ここで強調しておきたいことは、この世界のこと、この世のことをいくら観察しても考えても全く切り離されている死後の世界のことは分からない。キリスト教はそのことを教える。けれどもそれは最終的な救いを教えるための一段階。そしてこの世のことだけでなく、死と死後のことを考慮に入れて初めて自分が生きるということの全体像が分かる。真の平安と喜びがそうなってほしい、天国はこうあってほしい、そんな希望的観測ではなく現実に自分のものになるという自分にとって決定的なことを、キリストを信じるという言葉で聖書は切り詰めて教えます。さて最後に、どうしてもキリスト教の天国地獄とは一体何かを説明しなくてはなりません。これまで分かりやすいように世間や他の宗教で使われる天国あるいは地獄という言葉を使ってきましたが、もちろんキリスト教では大きなズレ、決定的なズレがあります。キリスト教では人間は死んで消滅するのではなく、誰もが存在し続け、しかも異なるところへというより異なる状態へ行くと教えます。それはいわば、まあ、天国、それは苦しみのない平安で喜びの満ちるところ、あるいは頂点。地獄、逆に平安も喜びもない苦しみで満ちるところ、あるいは状態、まあ、そういう違ったところへ行くと教えます。でもこれでは世間の言う天国とか地獄のイメージとかなり重なりますね。決定的な違いはないと。まあ、様々な説明の仕方ができますが、今日は苦しみということをもとにして少し説明します。皆様にとって苦しみは一体何でしょうか。すぐ頭に浮かぶのは体の苦しみでしょう。例えば病気や怪我に、これは身近ですし大変深刻です。けれどもちょっと考えて分かるように、体の場合には苦しみというより痛み、苦しみというのはもっと内面的な心の問題のように思います。そう言いますと、 心配事とか不安などを考えて分かりますが、何か非常にこう感情的な心理的な問題に聞こえるかもしれません。もしそうなら、それは誤解です。誤解がないように魂の問題と言い換えましょう。こういう意味での魂の苦しみ、これが問題です。ただ魂の苦しみといっても、まあ、漠然としています。様々あるでしょう。今日はその一つの具体例として孤独ということを取り上げます。孤独、ああ寂しい、これは決して感情的心理的なことにつきません。もっと複雑で根が深い苦しみです。孤独というのは、まあ普通の言葉の意味からすれば、例えば、まあ、身近に心が通い合う人が、相手が一人もいないで、いわゆる一人ぼっちという状態ですね。世間でも孤独というのは深刻な問題です。例えば孤独死の問題、あるいは特に幼少期孤独ですと、自分を受け入れてくれる相手がおりません。そのことから自己肯定感が持てないとか、他人とうまく交流できないとか、他人を受け入れられないといったことになりがちだと教育学者は警告します。ですから結局自分に閉じこもる、もう自分が全て、もう自分で自分のことを全て考えるしかないということになって、ついには全てが悲観的に見えてきて、時には自ら命を絶つ。まあこういう心魂の状態は、この種の悲惨な多くの事件を貫く線の一つです。誰かがどんなあなたであっても、あなたを見捨てない、受け入れる、共にいる、これでどれだけ多くの自殺での崖っぷちにいた人を救ったか、これは新聞を読めばすぐ分かります。これを踏まえて言えば、キリスト教の天国とは、神がキリストが私を受け入れてともに、神が、あるいはキリストが私を受け入れてともにいてくださり、そしてそこにいる人々、つまり正しくされた人々が互いに受け入れてともにいる、あなたを決して孤独にしない場所、あるいは状態ということができると思います。神が、またキリストが私を受け入れてともにいてください。さらにそこにいる正しくされた人々が互いに受け入れともにいる、だからそこにいるあなたを決して孤独にしないところ、場所。これは仏教の極楽のように動きのない静寂な世界ではありません。十分に描くことはできませんが、もっと積極的に言えば、そこでは人々は人間とともに、やはり新しくされた非造世界の中でキリストとともに、キリストと歩調を合わせて生きている、真に心のつながりを持って、そこの人々が互いに受け入れ合って生きている、魂が充実している。逆にキリスト教の地獄とは、まあ地獄絵図に描かれるような描かれるような、切り刻まれ、水攻めにされて、大きな痛みに苛まれるところではなくて、完全孤独、神、キリストからも人間からも周囲のものからも完全に切り離された状態、場所、 これがキリスト教の言う地獄。まあ、これも想像するのが難しいですが、あえて言えば一人真っ暗、光の全くない、そして音が全くない部屋に期限なく閉じ込められた状態といえば、少しは推測できますでしょうか。そういったところに閉じ込められた人間は間もなく、何がやがて精神が破壊されます。こういう苦しめ方こそが、苦しめることを目的にする拷問で最悪の拷問だと何かの本で読みました。そうだろうと私もちょっと想像して思います。キリストを信じるとき、キリストはその人と共に居始められます。その後も変わらず、そしてその人の死のときにも、死後の世界で、そして天国でも共におられます。これが死後どうするに対するキリスト教の説明、進めです。アーメン。祈りましょう。